FM 舞鶴小学校ラジオだより。この番組では舞鶴市内の小学校で行われたイベントや特別授業の様子、情報をお伝えします。パーソナリティは大橋です。よろしくお願いします。今回の小学校ラジオだよりの放送内容も前回に引き続き大浦小学校の児童が参加した環境体験学習のリポートです。野原観光協会では令和2年度から教育旅行などの体験学習を通して海洋プラスチック問題や持続可能な漁業を多くの方々に伝えようと漁師など地域住民による海ごみ環境学習ガイドが実施されています。リポーターも引き続き FM 舞鶴パーソナリティの長野由香さんです。今回はこの環境体験学習に参加した関係者の方々へのインタビューや子どもたちの感想について放送します。それでは令和5年5月25日に取材しました大浦小学校のリポートをお聞きください。
はい、こんにちは。 FM 舞鶴パーソナリティの長野由香です。本日はですね、京都府漁協大浦支所、野原地区ですねに来ております。野原観光協会さんでは地元小学生向けの環境学習に取り組んでいらっしゃるということで、お話をお伺いしてみたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、野原観光協会さんではどういった取り組みをなさっているんでしょうか。
あまり海岸線が漂着物が多いもんで、それをなるべく少なくしようという試みからこういうことを始めた次第です。
はい、はい、でこの度地元の子どもたちにも海洋プラスチック問題など学んでほしいという思いで、今日は大浦小学校の5年生が参加されて共同で環境学習に取り組んでいらっしゃるということなんですね。はい、はい、で午前中は何をなさったんですか。
そのマイクロプラスチックの説明ですね。うん、定置網漁の話から、そのマイクロプラスチックでこの野原地区を活性化するためにはどうしたらよいのかなという話までしていましたと思います。
はい、で干物作りの体験もあったんでしょうかね。
はい、ありました。それは京都府漁協主体でそれはやっています。
はい、で子どもたちはそういった干物を作って、そして SDGs の学習ということで、野原では持続可能な漁業を行ってますよというようなお話を漁師さんからお聞きになったということなんですね。
はい、はい、そうです。
はい、そして今実際にね、昼食を挟みまして子どもたちと砂浜を散策しながらゴミマイクロプラスチックを拾ってきたわけなんですけれど もういろんな種類のものが落ちてましたね。
あ、はい、これはねもう15年ほど前から個人的にはやっとったんですけれど、その大々的にやりだしたのはその先ほど紹介ありました、今は同志社大学 の講師をされています原田先生が主体となって、このマイクロプラスチックのどこから流れてきたか の国別を行ったのが最初です。
うん、はい、そして今ね子どもたちもペットボトルですね、はい、こちらを今国別に分けているところということで、はい、ロシア、韓国、日本、台湾、その他というふうに分かれております。はい、あ、そして中国もですね、
はいはい、ロシアとかね、あったんですけれどね。
でこれが見方がねポイント。うん、はい、続きまして、今日は同志社大学から来ていただいております原田貞夫先生にお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この大浦地域とは付き合いは長いんでしょうか。
そうですね、学生と一緒にずっと、海ごみの特に冠島での、漂着ごみの調査で地域の皆さんにお世話になってます。
はい、FM 舞鶴でも冠島 の6月1日に、ね、毎年行われておりますお島参りの時に、
はい、ご一緒しましたね。
取材をさせていただいた時に原田先生と初めてお出会いをさせていただきまして、はい、あれからずっと舞鶴のことも気にかけてくださってるなという印象があるんですけれども、
もう本当にね綺麗な海があって美味しいお魚もいっぱいあって、でも残念ながらゴミもたくさんある、 なんとかこの問題を解決したいなと思って、あの微力ですけどお手伝いさせてもらってます。
いつもありがとうございます。今日も子どもたちとこのマイクロプラスチックを拾ったりですとか、あとペットボトルですね、先ほど国別にあの分別をしてお、はい、おいらっしゃいましたけれども、子どもたちにどんな感じで伝わっているように手応え感じますか？
やっぱり本当に気をつけてみると砂浜って実はゴミがたくさんあるんですけど、なかなか最初って気づかないんですね。でこうやって授業の場をお借りしてきちんと説明をすると、本当に足元にたくさんのゴミが拾いきれないぐらいある、まずこういうことに気づいてもらうということが小学校の皆さんもこれから自分が何できるんだろうとか、本当に自分ごととして考えてもらう大事なきっかけになるんじゃないかなというふうに、本当大事な機会だなと思ってます。
本当ですね。そして先ほどすごく印象的だったのが、ね、原田先生は亀岡市にお住まいでいらっしゃいますけれども、はい、さっきレジ袋のゴミも、ね、落ちてまして、子どもたちにも、はい、実際にこう拾ってもらってましたけれども、
そうなんですね。海岸で実はレジ袋ってそんなにたくさん見つからないんですね。もうわずか 0.数%とかっていう話もあるんですけど、実はレジ袋ってこう海底に沈んでしまったりするし、まあ、本当深い海の底もたくさんレジ袋あるんですけど、こんな砂浜でもそれを掘り返すだけでも本当に大変だっていうことを今日たまたま子どもたちも体験してくれましたけど、だから本当に軽くて便利なレジ袋ですけど、でもひとたび海に流れ出てしまうと本当に難しい厄介なゴミになるっていうことを今日たまたまみんなも経験してくれたんじゃないかなと思います。
はい、こういった学習を通じてどういう大人に成長してほしいと願ってますか？
もちろんゴミをポイ捨てしないとかそういったことも当然なんですけれど、この海ゴミの問題っていうのは元を正せば、僕らの私たちの生活の中から漏れ出したものなんですよね。でそれが本当にもう地球全体の世界のゴミ問題につながってる、そういう視点を持って、もうこれ別にプラゴミだけの話じゃないんですけど、いろんなことがこう世界ともつながってるし、あるいはこうポイ捨てするとかしないとか個人の責任だけじゃなくて、やっぱり社会の仕組みの問題なんだっていう、そういうそこを改善するにはどうしたらいいのかなとかっていうような大きな視点を持ってもらえたら嬉しいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。同志社大学の原田先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上で終わりといたします。
挨拶をします。今日私はマイクロプラスチックなどを拾って風とか波で人が歩くところのところに、あったり、遠い海から離れた場所にもマイクロプラスチックなどがあるということが分かりました。今日学んだことを、未来学にもつなげていきたいなと思いました。みんなで挨拶をしましょう。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもお疲れ様でした。
今回の小学校ラジオだよりはここまで。次回の小学校ラジオだよりでは、由良川小学校で行われた地球温暖化対策について学ぶ環境学習の様子を放送します。今回のリポーターも FM 舞鶴パーソナリティの長野由香さんでした。取材に協力してくださった皆様ありがとうございました。